極東教会ので礼拝をご一緒している皆さん、ペンテコステおめでとうございます。三代さんがありがとうって教えてくださったでしたっけ。さっきおめでとうよりもありがとうもいいね。はいはい、その、ね、その通りだと思います。私たちのこの教会堂が建てられたのは97年前ですね。その頃の牧師先生ってどなたなのか、1923年、読み方が間違ってたらいけませんけども、三谷幸一牧師が、最初は兼務をされていて、1923年から25年、第5代として正式に就任してくださっておられます。その後、佐藤伝道師、日野伝道師、西内牧師、稲垣牧師、小出牧師、布下牧師、東方牧師、坪井牧師、そのあたりどちらかというと兼務してくださっている先生方が多いんですけれども、その後西村明伝道師、1953年54年というふうになって、その後藤原伝道師、斎藤牧師、そして第14代が脇本久志牧師で、1959年から91年まで牧会をしてくださった。その後、大賀牧師、今井牧師、差方新平牧師、愛子牧師ご夫妻、そして私に至ってるんですけども、講談が新しくされるということは、この剣道されてからここまでなかったことなので、指方先生の頃には外装も含めて壁をきれいにしたり内装をきれいに整えましょうということでお力添えくださって、みんなで心合わせられたことと思いますけども、私たちにとって講談が変わるということの意味は多分小さくないんだろうということを改めて思っています。ここが私たちにとってのゴールではなくて出発に過ぎない、新しい始まりがここにあるのだということを我々は心に深く留めたいと思います。そしてその日がペンテコステであるということは大変意味深いものではないかなと思うんですね。ペンテコステについては先ほど三代さんがお話をしてくださって、初めてペンテコステって何だろうと、聖霊降臨日って何だろうということが、あるいは何だったかなと忘れている方にとってもとても分かりやすくお話をしてくださってよかったなと思います。で、聖霊の働きというのは、じゃあキリスト教会が誕生するその時に歴史的に初めて示されたものなのだろうか、聖霊の働きというものは今までイエス様が十字架に貼り付けにされて、そして蘇られた、死にて葬られ、三日目に死人のうちより蘇りということが起きて、それから50日が経っているわけですけれども、その50日経った時に弟子たちが祈りを合わせているイエス様が、その日を信じて待っていなさいということを確かにおっしゃっている。今日読んでいる私たちの使徒言行録一章には、約束されたものを待ちなさいということがはっきり言われてるんだけども、それまでに一度も聖霊の働きというのはなかったんだろうか。いいえ、 そんなことはないんだっていうところから少しお話をしておきたいと思います。聖書の一番最初は創世記ですね。新約だけをお持ちの方は聞いててくださればと思いますが、創世記の一章の二節のところにこういうふうにあります。まあ一節から読んでいいと思いますが、はじめに神は天地を創造された。地は混沌でありあって、闇が深淵の表にあり、その後ですね、神の霊が水の表を動いていた。神の霊が水の表を動いていた。さっき私たちは何の気なしに賛美歌の330番を歌ったかもしれません。で、賛美歌というのはクリスマスにはこういう賛美歌を歌うといいんじゃないでしょうかということを提案してくださってるんですが、330番というのは復活イースターってあります。復活イースターって書いてある。だけども私たちは今日ペンテコステにこの賛美歌を歌いました。そして創世記の一章二節に神の霊が水の表を動いていたという言葉、神の霊がカオスを変えて、天と地を作ったようにというふうに歌いました。神の霊がカオスを変え、混沌を変え、天と地を作ったように、作り主主を命に変えられた。霊という言葉があります。聖霊という言葉になってはいませんけども、実は本質的には変わりません。神様がくださった霊の力、そういうものが働いて、実は全てのものが作られていったんですよ、ということがここにはあるわけです。じゃあ2番目に、明確に神の霊というものが我々に見えるのはどこでしょうか。創世記の2章をご覧いただけると嬉しいと思います。創世記の2章に、初めての人間アダムとエヴァが形作られる直前に、アダムが創造されるというところがあるんですけども、2章の7節、創世記の2章の7節にこういうふうにあります。主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を入れた。命の息を入れた。聖霊という言葉はここでも使われていません。だけども聖書では神様の霊のことを別の言葉で言うと息として表現します。息として表現する。皆さん息してますか？私はどうもマスクがだいぶ苦手な人で、牧師でよかった、ここで話させていただく立場でよかったなと思うんですけども、講談ではマスクなしで、っていうことを了解をいただいているので、マスクを外させていただいてますけども、やっぱり息苦しいですよね。息苦しさがあったり、暑苦しさがあって皆さん大変だと思うんですけども、息というのは、実は神の霊そのものなんです。神の霊そのものです。別のものではない。それが吹き入れられて塵に過ぎなかったものが人となっていくということは、今のここにいる私たちにもその息が吹き入れられていくからこそ生きている。ああ死んでしまったよっていうのを息絶えたっていうじゃないですか。息絶えてしまった。 これが二つ目、創世記にある二つ目の大事なことだと思います。そして、原初子と言われる、さらに、具体的なにある時代を特定できるようなことではない頃のことが書かれている聖書の物語として、今度は創世記の8章をご覧ください。創世記の8章をご覧いただくといいと思いますが、もう聞いてても大丈夫ですけども、その前後にあるのは旧約聖書の8ページから大洪水が起こりますね。大洪水が起こります。そしてノアの箱舟の物語というのがあるわけです。神様はご自身が作られた地上の様子を見られて大変に心を痛められて、一旦それらをすべて大変な水の中に埋没させようという計画を立てる。しかし選ばれたノアという人は言われた通りの箱舟を作り、その家族と動物たちという象徴的な存在によって人類の、その後に続く人々が船に乗り込んでいく。そして大洪水が起きた時にくるくるくるくる方向を見失ってしまって、一体どこに行くんだろうか。40日間洪水はどんどんどんどん続いてしまって、私たちの教会は船だと、箱舟だと言われることがありますけれども、方向を見失ってしまって、この恐ろしい洪水は一体いつまで勢いが続くんだろうかと、大変なことが、40日で水が辺りを全面を覆う。さらには7章の最後のところには、ノアと彼と共に箱舟にいた者だけが残り、水は150日の間地上で勢いを失わなかったということになってしまいました。箱舟以外のものは存在しなくなった、そこに乗った人以外。その時に一つのことが起こります。それが聖霊に関わることです。8章の一節、神はノアと彼と共に箱舟にいたすべての獣とすべての家畜を御心に留め、地の上に風を吹かせられたので水が減り始めたとあります。神の霊が混沌を変えていく、人間を作る息が吹き込まれた。そしてここでは方向を見失ってしまった船、洪水がずっと続いていた地上にすごい風が吹いてきた。するとその風が吹いたことによって水が引き始めました。そして箱舟はある頂に漂着をするわけです。そしてもう降りても大丈夫かなというようなことを見ながら、ノアたちは地上に降りていく。その時に様子を見てくれたのは鳩でした。平和の鳩がオリーブを加えてきて、あ、ここには降りていって大丈夫な木が生えてるんだな、枝があるんだなということが見えたということがわかります。時代は、動きます。皆さんは聖書の中で王様としてとても有名な王といえば、何という人の名前を思い出すでしょうか。新約聖書にアブラハムの子、なんとかの子、イエス・キリストの系図とあります。マタイによる福音書にアブラハムの子、それから誰々の子、イエス・キリストの系図、決して欠かすことのできない、飛ばすことのできない王様がダビデでした。ダビデだった。ところが ダビデという人にどうしても聖霊が必要な事態が生じましたということが詩編の51編、旧約聖書のページでいうと885ページの方が多いと思いますが、885ページの方が多いと思いますが、84ページから51ページ、ごめんなさい、85ページにかけての詩編51編は、ダビデがどういうことをしたときにこの詩編が生まれたのかということが書かれています。だいぶ有名な詩編ですけども、詩編51編、旧約の884ページの51編、二節のところに小さい文字でこういうふうに書かれています。ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来た時とあるわけです。ここに多くの時間今日は割きませんけども、このダビデがバトシェバと通じたというのは、バトシェバさん、というのはですね、実は部下の妻なんですね。ダビデ王の部下の妻。そして、あってはならない関係を持ってしまったダビデは、この、ウリアという人のね、妻と通じてしまった。そしてなんとその不倫の関係の中からソロモンというね、ソロモンの知恵、その知恵は本当に素晴らしいですねって言われる息子が生まれてくるんですよ。そこにはもうすでに ノアの箱舟もある種の人間の罪があらわになっていたし、そしてダビデの物語においても詩編51編、ダビデはウリアという部下の妻と通じてしまった後に、預言者ナタンにあなたは何ということをしたんですかということをはっきりと告げられて、彼は深く悔い改めをしなければならなくなった。その時に51編の12節からこういうふうに霊という言葉が出てくる詩編、神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。12節、13節、14節で繰り返し繰り返し言われているのは、霊を授けてください。霊を取り上げないでください。自由の霊によって私を支えてください。私には神よ、あなたの霊が必要なのですということが、はっきりと聖書の中で言われている。こういうふうに見てくると、やっぱり大事なところに、霊というものが出てくるんだなということが分かっていきます。では、その後、王国というものが崩壊をしてしまって、捕囚状態、他国バビロンという国に連れて行かれた時にもあることが聞こえてきます。旧約聖書のエゼキエル書の11章、1308ページから9ページにかけてまず見たいと思います。エゼキエル書の11章。舞台は、聖書の中心的な舞台はユダヤですね。ユダヤ地方ですけども、そこからずっと北の方に何百キロか上がっていくと、今のイラクという国がある、チグリス・ユーフラテス川っていうのを社会で勉強したことがあるかもしれません。チグリス・ユーフラテス川が流れているところは、エジプトのね、ナイル川、それから中国の黄河、 インドのガンジス川とかね、やっぱり大文明が生まれてくるところには大きな川があります。チグリス・ユーフラテスの近郊にはやっぱり文化が起こり、国が起こり衰退しということが繰り返されましたが、バビロンという国がありました。あるいはバビロニアという言い方をすることがありますけども、そこに引き連れられていったユダヤの人々が、一体自分たちはどうなるんだろうか、先行きがわからない、ね、先行きがわからないということにおいては、実は今日光代さんに一本取られましたけども、スイッチを入れてもらわなければいけないんですが、新約のね、弟子たちは実は聖霊が下ってくる前というのは、先行きがわからなかったわけです。一体どうなるんだろうかということはわからないまま過ごしていた。でエゼキエル書が生まれた、エゼキエルさんが預言者として活動し始めたのは、ユダヤ地方ではなくてバビロンという遠い国でのことです。川辺でもう悲しく悲しくて帰りたいなって言いながら、まあ歌を歌ったとかということが聖書にあるんですが、11章のエゼキエル書の11章の19節に、私は彼らに一つの心を与え、彼らの中に新しい霊を授けるとあります。エゼキエル書の11章の19節、彼らがその後には、私の掟に従った歩み、私の法を守り行うためである。掟を守ることができない、教えに従うことができなかった人々は、結果的には自分たちの国土から離れていかなければならない不自由な大変な時代を迎えてしまいました。だけども時が来たならば、彼らの心に一つの約束を今与えるよ、心を与える、新しい霊を授けるよということで、神様ってね、本当に困っているときに、あるいは新しいことを起こそうとしているときに、聖霊の力を働かせるお方なんだということがわかります。同じく、エゼキエル書の37章をご覧ください。1357ページには、不思議な出来事、物語があります。皆さんはね、今この場面を想像したら結構怖いですね。これを夜の礼拝堂、誰もいないとこで一人僕が朗読するから目を閉じして聞いてくださいって言ったら、先生ちょっとそれは勘弁してください、ガタガタガタガタ体が震えてきます。だってここに書いてあるのは、骨がガタガタガタガタ音がし始めて、ふーっと骨が起き上がって人間の形を作り始めましたよっていうね、不思議なことが書かれている。で、そこに何が起こるか、エゼキエル書の37章1357ページの下の方、まあ、骨がガタガタした後に37章の9節、主は私に言われた、霊に預言せよ人の子よ、預言して霊に言いなさい。まあ、これはエゼキエルにこう言うんだと。主なる神はこう言われる、霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらのなされたものの上に吹きつけよ、そうすれば彼らは生き返るとあります。ここにも神の霊というものが本当に行き詰まって、先行く不明で、この自分たちは、私はどんな風に立ち直っていけるんだろうか、もうね、バラバラの自分だと思ってしまっている、そういうところに神の霊は新しく生きる力を吹き込むよ、ヒューッと。子供賛美歌を光代さん読んでくださいました。不思議な風がビューッと吹けばって神の息が吹き込まれるときに新しく生きることができる、そのことがここに記されているわけです。そういう流れの中でイエス様は、 私たちに一体どんな約束をくださっていたのか、そのことを最後にお話をしたいと思います。ヨハネによる福音書の16章の7節、ヨハネによる福音書の16章の7節、ご覧いただけるでしょうか。ページは200ページ、新約聖書の200ページですね。聖霊の約束っていうのは、いくつかイエス様のお言葉から確認をできるんですけども、ヨハネ福音書200ページ、新約の200ページの16章のところには、はっきりと見出しに、聖霊の働きとあります。聖霊の働きとあります。で、イエス様は天にお帰りになるということを明らかにされているんですが、こういうふうに言われます。16章の5節、今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし、ここのところですよ、7節。実を言うと、私が去っていくのは、あなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば、弁護者をあなた方のところに送る。1954年に生まれた聖書を私たちは口語訳聖書と言います。そこでは弁護者という言葉ではなくて、覚えておられる方おられますか？弁護者や聖霊という言葉じゃなくてね、パラクレートスというカタカナの言葉ですけども、助け主って書いてあった。助け主。助け主を送るよって書いてあった。私は見えなくなっていなくなるけれども、あなたたちはそのことを嘆くな。そう言われた。その約束は一体どんなふうに与えられるのか。同じヨハネによる福音書20章の19節のところでは、そういうふうに言われていたことをもう忘れてたかもしれない弟子たちのところに、復活のイエスが、210ページのところでイエス様が現れます。ビクビク、いや、それどころかもう落胆して、自分たちはこれから何をしたらいいのか全く皆目わからなくなってしまう。人生にはもしかするとこういうことっていうのは襲ってくるのかもしれない。私はどうしたらいいのか、どんなに落ち着いて考えようと思ってもわからない。でも私たちはイエス様のお言葉を信じる者として生きています。イエス様は、弁護者、助け主を送る。私が去っていかなければそれは来ないよと言ったイエス様は、もう一度彼らに実は聖霊を送ります。ヨハネ福音書の20章の21節のところで、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わすよと、あなたたちを送り出したいんだ。でも送り出すためには本当に生きる人になる必要があります。あんた生きとるんか死んどるんかわからんよというんでは困るわけ。その時にイエス様は、あの天地創造の神がアダムを作り出した、そしてそのあばら骨からエヴァが生まれてくる、その時に塵に息が吹き込まれた時と同じように、彼らにそう言ってから息をふっ と吹き入れられた、吹きかけられた、これは象徴的な言葉ですけども、まさに神様にしかできない、そういうことがここに書かれている。そして使徒言行録を今日私たちは2章を読みましたが、1章の8節をご覧ください。私たちにはこういう例が今日送られたのだということを確認して終わります。私はこの言葉があるからこそ聖霊が本当に必要なんだ、あるいは意味があるものになっていくと思いますけれども、一章の8節、213ページ使徒言行録の一章の8節にイエス様はおっしゃいました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土、これは異邦人の地に向かうということです。お前さんたちが知ってるところや行きたくないなと思ってるところにも行くことになるんだよ、また地の果てに至るまで私の証人となる、地の果てに至るまで私の証人となると言われたイエス様はスーッと見えなくなって天に上がって行かれた。その主が約束された聖霊は私たちに一つの生きる勇気をくれています。力をくれている。教会に来てよかったねってね、私たちは思う、実感することもあれば、それでも元気になれないこともあるかもしれません。だけども私たちにはいつもいつも見える神の力が働くわけじゃないんですね。風を感じる、そして神の息を感じる、それは神秘的なことではなくて、私たちが実はここに集められて不思議な形で一つになって一緒に生きていこうよと、今日も私が祝祷させていただく前に、聖霊によりて我ら一つ、主により祈る我ら一つ、世界が一つになる時まで、共に生き共に愛しつつ、示そう神の御業を。この後も歩いていこう、我ら共に力合わせよう、我らと共に御業広めよう、我らと共に。私たちは自分のために生きている限り人生は何も変わりません。あなた方を使わそうと言われる聖霊なる神は、あなたは自分のために生きるんではなくて自分と共に生きることを求めている人のために生きるのだ、共にあるんだ、そのことを知っていくときに私たちは生きる喜び、力が出てきます。この一人の人のために福音を語ろう、福音を述べ伝えたい、牧師としてね、しばしば経験することがあります、ね、やっぱりそれは人間の弱さかもしれないんですけども、やっぱりね、私たちは何かをするということはね、報いを求めてしまうことがある。こんだけしてあげたのにって思う。でもそれはね、しばしば私自身が打ち砕かれることなんですね。 自分にはできないことがあるんだということを考えさせられたり教えられたりします。そう昔でない、もっとわかりやすく言うと、私は入眠剤を半分割ってね、寝る前に飲んでます。それは深刻なことではなくて、すっと眠りに入りたい程度のことであるけども、でも実は ここのところ半分に割らなくなりました。そしてあることを考えると胸が苦しくなる、眠れないなと思うことがある、そういうことがやっぱりあります。でもそれは突き詰めて言うとね、自分にできない傲慢さがあったり、お前はそれを手放して神に委ねていくべきことではないか。説教でもそうです。神様が与えてくださる言葉をね、もうみんなの顔を思い浮かべて牧師は悩んで日曜日を迎えるんです。そしたら、あれ、あの人のために語りたいと思ってたあの人が今日いないのか。それは本当に起こることです。でも私たちはもっと大きな神様のご計画があり、そして私たちが分かってなくてもいいことがあるんだ。聖霊に導かれていきたい。そして聖霊によるやらなければね、パウロは第一コリント書の12章で、聖霊によらなければイエスを主と告白することはできませんと言ってますね。私たちはイエス様を信じますって言えること自体が実は奇跡なのです。お祈りいたします。天のお父様、あなたの導きのもとにこのペンテコステの祝いの日を迎えました。新しい講談が与えられて、私たちに与えられている信仰の書である天地創造のところから、拙い取り次ぎでありますけれども、共にいつも私たちには聖霊が、風が、神の息が必要なのだということを共に思い巡らし、また罪の告白へと導かれることもあるのだ、そのことを私たちは今実感しながら、なお新しい信仰の言葉が与えられることを信じて礼拝を捧げています。主よ、あなたの御国の完成のために今の私たちをお持ちください。そしてなくてはならない教会でありますけれども、会堂自体が教会ではありません。私たちが霊によって一つにされること、そこに心を向け、そしてまた私たちの知らない時代が100年後200年後に来るのだ、そこに本当に希望を持って、期待を持って、今を誠実に生きることができるように、聖霊の導きを心よりお願いいたします。感謝をし、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。Yeah.